のびついってプレゼンツ、のびつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。本日はですね、山梨県甲府市からお届けしております。まるでラジオ体操か NHK ののど自慢かっていう感じなんですけど、焦点か。で、僕はね、大月在住の人に大変するようなことを言ってるような気がするんですけど、小遊三さんごめんなさいっていう形なんですけどね。焦点で、小遊三さんと、
はい、
秩父出身の、林家たい平師匠が、甲府対、大月対、秩父のね、
あ、そんな、
けなし合いをしてるんです。
そんなマニアックな。
秩父なんでセメントしかねえだろうとか。
そうですよね。
そうそうそう。まあそれを。
大月には何があるんですか？
何があるんでしょうね。富士急
富士急って大月なのちゃうやろ。
うん、じゃないけど。
うん。富士急に行けるっていう。
行けるっていうだけ。ね、もっといろいろあると思いますよ。
うん。
もっと下調べしなきゃ。っていうことで今日もお相手はこの方です。どうぞ。
こんばんは、坂本です。
坂本さんとこんなところで。
そうなん
です。ラジオを撮るとは。でも、お話を聞いてると今先ほどまでは、うん、中央自動車道の、何でしたっけ？
もう忘れたやろ。
忘れた。
釈迦堂？
釈迦堂、うん。釈迦堂パーキングエリアよりお届けした、野木座 R、うん、だったんです
が。でも、もうええやろと。
もう、いや、もうええやろ、そうそう、帰る準備もセンターかんし、ほうとうとりあえず坂本さん食いたい。
だから、山梨を通ったことはあるけど、うん、その間に甲府を、ね、観光したことがないから。
坂本さん、どうも話聞くと、うん、初山梨だったらしい。
まあまあ、その、ね、通ったこと以外で、降りたことがないから、
うん。ってことなんですよね。
初山梨で、初甲府ですよ。
うん。
で、有名なほうとうをね、食べたいと。
うん。
浅見光彦がけなしまくってたほうとうが食べたいと。
その浅見光彦をけなしてたんですか？
浅見光彦っていうか、まあ、その浅見光彦を書いてる内田康夫がけなしてたんですけど、あんなクソまずいものがあるなんてみたいな感じのこと。
あんな人が食うものじゃねえよと。
そう、そのレベルでけなしてましたよ。ほうとうまずいと。
いや、待って。いや、だって、味噌煮込みうどんじゃないですか、ただ単に。
いや、で、俺はその、うん、もう、絵面すら見たことなかったんですよ、ほうとうの。勝手に頭の中のイメージで、ほうとうずっと、この40年ぐらい。
うん、
いや、ごめん、嘘。この15年ぐらい、ほうとうっていうのを頭の中で作ってたんですよ。
どんなやったんですか、ね、
透明の。水豚のなんか汁みたいな中に、
うん、
白い塊が入ってるみたいな。
水筒やつ。なんか濁ったおすまし汁の中に。そうそう、
変な団子みたいな。
団子とか、そういう。うどんが入ってて、ちょっと甘辛いみたいな、わけのわか
る。いや、もうほぼ団子が入ってる。
あ、
それがほうとう、もう勝手に、なんかほうとうの字面のイメージからそういう絵面を考えてて、ほ、
う
ん、んで、いや、結構行きますぜって。
もう。
衛生名人が。
うん。
いつもこれとか言って文句言うてる衛生名人が、名物といえば噛みつく衛生名人が。
ああ、まあまあ、そうです。名物キラーですからね、うん、僕は。
だから最近ちょっと遠横になったから丸なったって
。丸なりましたよ。
ほうとううまいっすよって言うから。
言葉それなりに。
うん。で、そうなの？
うん。
白い団子の何がうまいのって俺思ってたんですよ。
白い団子じゃなかったからね。
うん。で、ほんだらこう、まあ、じゃあ連れて行きましょうって言って、うん、連れて行ってくれたわけですよ。超有名店に。
いや、まあ。そうなの？
いや、知らん。知らんけど。
いや、まあ、うん。
夜になってから甲府駅周辺をくるくる回って、
時間もない中、ね、
適当に駐車場に入れてるもんやから。
うん。あんまり離れたとこも行ったら迷いうつだよって帰られんようなって分かる、ね。
そうだ、今、甲府のこれ、多分、おそらく、
甲府
市役所の裏。市役所
の裏の、
うん、
駐車場を。
なんか、有名な居酒屋の前ぐらい。
うん、居酒屋。
ワタミかなんかあったね、途中に。
まあ、ありましたね、いろいろ、ね。
秋吉とか。
うん。
だから、おそらくここが、甲府の一番の繁華街だと勝手に思ってるんですよ。
ちょっとした違うかもしれない。
実はね、名古屋みたいにね、名古屋の、
いやでも、
名古屋の駅前より栄の方が開けてるんですよ、みたいなのもあるかもわからんけど、
まあ。ただね、無料案内所もあったし、
うん、
目立たない。
キャバクラもあったしね。
キャバクラもあったし、
うん、
もう、膝枕してくれる耳かき店まであったんですよ。
そうなんです
よ。ただ、全然それがね、ケバケバしくなくて、
うん、
これ無料案内所なのみたいな。
そう、すごい真面目そうな。ほんまに案内しますよ、みたいな。
そうですよね。
いや、ほんまに案内してくれんねんけど、みんな。
うん。
で、あれなんですよね。なんかちょっと大きい店の前にでかいモニターがあって、うん、大観衆がバンフォーレ甲府を応援してるんですよ。
わかりやすい。
8人ぐらいでし
たね。さあ、みんなね。先ほどっておっさんがなんか、競馬かなんかでも見てんのかなと思ったら。
そうだからサッカー見てるんですよ。
サッカー、いいですね。
大阪と違うな。
うん。
大阪で酒持ったらおっさんが見るもんって決まってるけど、
うん。
バンフォーレやで。
やっぱ、J リーグっていいですよね。そういう意味では。
うん。
めっちゃ暑くなれるんですもん。
長野も暑いですからね。
うん、
サッカーの日はその道路まで渋滞。
あ、ほんまに。
うん。しかも聞いたことないでしょ。
長野のチームってなんて言うんですか。
松本山賀。
山賀ですか。
山賀。
山賀っていうのは山が燃えてるの山が。
え、そうやったかな。そんな感じじゃなかったような気がするんだけど。俺もこう行ってないから一回も、うんうん、一回行かなあかんと思ってんねんけど。
J2 ですか。
J2、J2 のはず、
うん、松本山が
めちゃめちゃなんか熱いらしいですよ。なんか全国で一番熱いファンって言われてるらしいですよ。
え、レッツよりも。
俺もそう聞いて、え、レッツじゃないのって思った
けど。立ち悪いじゃないですか、それすごい。長野県民。
うん。いや、だからそのうち、でも無観客試合とかね。
ああ、すごいな。
松本山がで、それはないと思うけど、うん、すごい熱心なファンらしい
です。
すごい。
いいですよね、でもね、うん、徳島でしか、ボルテス、徳島でしたっけ。
一回ぐらい勝てたん。
いや、まだどうかわかんないですよね。
まだ勝ってないの？
うん。
このラジオの時点でもまだ。
いや、もう全然追っかけてないんで。
あ、いや、そら厳しいで。
うん。
だってさ、あんだけメンバー揃えてるガンバ大阪ですら、うん、結構下位ですよ、今。
ね。
うん。去年 J2 では圧倒的だったけど、
うん、
あのガンバがあれやったら、そら徳島は、そらそうなりますよ。だからやっぱり、その、J2 から J1 上がれるとか、あれはすごい楽しいけど、
うん、
たまに偶然上がってきたようなチームあるやん。
ボコボコにやられて、すごってしまう。
その下でなんか決定戦みたいにやって、うん、あ、たまたま行ったりで勝っちゃったみたいな、うん。それで上がってきたチームは悲惨やな。
うん。
うん。予算もないしさ。だって今、J リーグで予算でもセレッソぐらいやで。
うん。
うん。なんか親会社が土地くれてフロア獲得したりとかいろいろしてるから。
まあね。
うん。まあということで、この候補ですよ。本当にこれ、夜の人口これでいいのかっていう。
夜間人口少ないですね。こう、ドーナツ
化現象が起
きてるんですかね。
地方、周りに住んでんのかな。駅前の繁華街のはずやけど、すごい人少ないですよ。車めっちゃ多いですよ。
ってことはやっぱいるんですよ。
いるんですよ。だって駐車場も満車だもん。
ほぼね。
ほぼ満車だし。
どこに行ってるの？これパチンコ屋に行ってるんですか？だから僕はこれすごいデジャブなんですけど、福井の感じに似てるなと思って。
ああ、
俺も好き具合が。
俺もデジャブなんですけど、敦賀の感じ。いや、敦賀はもっとひどい。ごめん。うん、敦賀はもっとひどかった。
うん、
一っ子一人おらん感じがあったもん。
やっぱこんなもんなんですかね。
まあでも車は多いんですよね。
ってことはみんな生活はしているんですし。
なんかどっかにおるんでしょ。
どっかに、
ね、俺らがおらん知らん、バーとか。
ああ。
なんか多分、候補の人たちは、宝刀なんか食わないわけですよ。
食わんでしょうね。
うん。
うん、
で、まあ、宝刀なんですけど。
うん、
そうでした。いや、まず、透明じゃないやん、ほ
う
と
う。味噌うどんやって、だから。ただね、今日食べたうどんは、
うん、
限りなく。
ちゃうよ。
いやいや、ほうとうは、味噌煮込みうどんに限りなく近かった。
いや、ほぼ味噌煮込みうどんやで、あれ。
僕が前食べたやつは、もうちょっと、八丁味噌じゃなくて、もうちょい白っぽかった。
あ、もっと透明。
うん。
俺の思ってるほうとうに近い。
いやいや、それは違うと思う。もうちょっと甘かったもんで。
あ、はい、
もっと里芋とか、
うん、
お芋さんの味が
聞いて。いや、だから、最初、まあ、俺一応ね、
うん、
まあ、撮るじゃん。
うん、パシャ
ッと。スマホで撮るじゃん。
はい、
パシャって撮りながらも、ほぼ味噌煮込みうどんやん、これ。
うん。
絵面は。
うん。
名古屋の味噌煮込みうどんと、変わらないんですよ。
変わらないですね。土鍋か鉄の鍋かの違いですね。
そうそうそう。で、まあ、一口食べてみましたと。
うん。
そないすごい味噌って感じでもないんですよ。
中途半端な。
中途半端。で、入ってるのがきしめんなんですよね、あれ。
うん、まあ、きしめん
って。あれがほうとうなの？
そう、それがほうとう。
俺の中でのそのほうとうの定義がいまいちできてなくて、
うん、
鉄鍋、
味噌
で、麺、その3種類揃って初めてほうとうって名乗れるのか。
野菜をいっぱい入れて、ほうとうって言うと思う。
もしくは、麺だけをほうとうとして売ってるのか。
うん、それ難しいですね。
あの料理はほうとうなの？
あの料理そのものがほうとう、
ね。あの料理そのものがほうとうで、
うん、
じゃああの麺はほうとうの麺っていう感じで売ってる。
ほうとうの麺なんですよね。僕はちょうど今日お土産買って帰りますよ。うん、買って帰りました。
あれこれほうとう？
ほうとうです。
いつの間に？
いやいやいや。
いつの間にほうとう買ったんですか？
いや、もったいず、最後バタバタするかなと思って、はいはい、帰るときに買っとかないと。
だから、きしめんって、うん、あの中からきしめんだけ取り出しても、あいつきしめん。
きしめんって言えますよ。
うん、俺きしめんっていう感じやん。うん、でも、ほうとうは取り出したらほうとうじゃなくなんねんな。
わからん。
でも、ほうとうの、あいつって取り出したら、うん、ほぼきしめんやで。
ちょっと腰はないと思うけど、きしめんってもうちょい腰があった
とか。でもそんなん言い始めたら大阪のうどんと高松のうどんの違いぐらいじゃない、
うん、まあまあそんなもんですよ。太麺ですよ。
うん、だから、よくわからない。ほんだら、もう味噌、あれがほうとうとしたら、名古屋の味噌煮込みうどんと、
うん、
冒頭の違いは、
うん、
ね、あれ、
なん
かかぼちゃが入って
た。かぼちゃとか、
そうそうそうそう、
山芋とか。
山芋とか入ってた。
山芋、そうそう、里芋みたいな、ね。
そうそうそうそう。
それで冒頭。
だからあいつらが揃って初めて冒頭、
うん。そうそうそう、多分。
多分ね。
多分。
別に山梨出身でもないからええ加減に。
いやいや、もういいですよ。
自信満々に言ってるけど。
多分そうですよ。
あ、そうなんや。
ザナさんおっしゃる通りで、その、かぼちゃとかの野菜系統を抜いて、
うん、
油揚げ入れとけば、多分味噌煮込みうどんですよ。
味噌煮込みうどんって油揚げ
八丁味噌を使ってたらね。
油揚げ入ってんの？
うん。
え、そうなの？
だと思いますよ。いや、さっきのやつ
もなんか卵入ってたら俺、味噌煮込みうどんかな。
あ、まあまあね。
うん。
うん。まあ、もっとあの、味噌の赤みというかね、
うん、
あの、辛い感じするとは思うんですけど、あの、あっちの方は。
うん。で、こっち、だから今日食べたほうとうは、それほどこのあの、名古屋の味噌的だ、そこまでのものはなくて。
ないですね。
なんとなく味濃いな、みたいな。
うん。なんすか、ディスってるんですか？
いやいや、全然ディスってない
です。もう、うん、まあ、それなりに美味しかったですね。
いや、白いご飯欲しいな、みたいな。
うん、なんか小さいね。
そうそうそう。
あの、味の
焼きおにぎりついてるんです。
そう。
焼きおにぎりがついてるんですよ。
うん。
ほんで、後ろでなんか、絵の中でね、
うん。
なんかが微笑んでるんですよ。
うん。
なんなの、あれ。
まあ、松島駅の似顔絵が描いてありました。
すごいね、民芸町のすごい有名、っぽいお店なんですよ、
うん、
でこの前もなんか何々さんが来たのよみたいな。
そうそう、花子とアンって今のね朝の連ドラは
山田花子とアンがやってるんです
よ。そうそうそう、もう時そんなんでいいわ。もう赤毛のアンの方が翻訳者の一生を生涯を描いた朝の連ドラを、吉高由里子がやってるんですよ。
あ、吉高由里子ってあの福山雅治と同じ事務所の人だったっけ。
そうでした。
いや、よう分からねんけど、
うん、
あ、ほんならもうごちそうさん終わったわけね。
ごちそうさん終わった。
でその子が、
うん、
え、役の中で山梨なの？
多分。役の中で、山梨です。山梨です。
舞台が山梨。
山梨。で、みんなだから、ソウズラーとか言ってますよ。
さっきのおばちゃん、ソウズラーとか言ってなかった。
言えへんよ、その普通は。
で、その子が来たみたいなこと。
来たいうことは言ってましたけど、う
ん、ものすごい民芸町のすごい立派な家なんですけど、うん、でかいキティちゃん飾ってありましたね。
うんうんうん、で、浜崎あゆみと松島奈々子の、うん、
似顔絵。
似顔絵。あれ、僕はああいうのを中学校の時描きましたよね、授業で。
あんな上手に。
いやいや、あの、鉛筆デッサンで書くみたいなあるじゃないですか。
いや、でも、惜しいな、あの店。
惜しいですね。
うん。
いろんな意味でね。
いろんな意味で惜しいよ。
もうちょっと頑張ったら、みたいな。
そうそう。しかもなんかあの、注文の時になんかあの、バーコードみたいなでっかい機械持ってきて。
うん、これがないと注文できない。
なんか、なんだか民芸町やねんけど。うん、まあいろんな意味で惜しかったけど。うん、まあ、ほうとうは初めて食べました。
うん。
もう、ほうとうでしたよ。まあ、ほぼ、俺のイメージとほうとうではなかったけれども、うん、で、ここのほうとうが、山梨を代表するほうとうかどうかわからないけども、
うん、いや、もう一回行ったらいいじゃないですか、予想に。
もういいかな。
いやいやいやいや、リベンジしましょうよ、また。
え、いや、
まだ次取るの多分ここになります
から。いや、だから、もちろん、
ね。これから僕らのホームグラウンドここになる可能性高いんですよ。
マンホール候補みたいじゃないですか。いや、でも、ある程度読めない？
まあまあ、あのラインから。
あのラインから、
うん、
それほどジャンプアップする？
いや、しないと思う。
あのラインから、井出商店のラーメンを超えたりする？
いやもうでも、ただ僕は勝つのは、ぶどう狩り行った時に食べた宝刀の方がもっとうまかった。
じゃあ最初からそれ連れて
ってこと？知らんよ、そんな。もう勝つのはやれ遠いがな、
えらい自信満々に連れて行ったくせに。
いや、
普通にし
ょうない。宝刀って見えたから、あ、宝刀って言うたんですよ。
あ、ほどあります
ね。うん、ありますね。まあ、ここで、
もういいじゃん。じーっとなんか、ショーケースなんかじーっと睨んで、俺後ろから、どうしたのどうしたのって。
いや、ほんまに、ほうとうあるのかなと思って。民芸居酒屋みたいな感じだったから、ほうとうの姿がないんですよ。
でも、上りにはでっかくほうとう。
ほうとうって。ひょっとしたら、上りの位置が間違ってる。
隣の店
かな。隣の店かなって思うじゃないですか、一
瞬。はいはいはい。
トラップかもしれないじゃないですかね。はいはい、じーっとショーケースを見てたわけですよ。
はいはい。まあ、それで、
うん、
入ったと。なんだ、いきなり衛生名人がメニュー見て。高えな、この店。
いや、だって高いっすよ。
ほうとうは1100円で。高いな、この店。いや、ここまで言ったらもう店バレてくるんじゃない
の。いや、もういいやん、バレても別に。
キティちゃんがありましたから
ね。キティちゃんがありましたからね、店の中に、
う
ん。
いや、もう。
電食のね。
別にまずいとは一言も言ってない
です。おや、美味しいです。それなりに。
それなりにとかいらんやろ。まあでもね、だから焼きおにぎりより俺多分白いご飯を頼んで、
うん、
白いご飯を食べながらあれ食べて、最後に締めとして、
うん、
また、ご飯をその中に入れるとか、
うん、
そういうオプションがあったらいいなって思って。
まあ、そうですね。
うん。
うん。
まあ、ということで、初めてのほうとう体験記ですよ。
そうですね。山梨から今日お届けしますよ。
はい。
これは週刊ポストで多分出てた記事だと思うんですけども、
週刊ポストとか、うん、買って読んでるんですか、それとも中刷りだけ見てるんですか。
いや、買って読んだりネットでまず読んで、そこから記事を拾ったり。
ネットで読むっていうのは、
ネットでまず2ちゃんとかそういうので、うん、ヘッドライン出るじゃないですか、うん、ヘッドラインでまあ本文の一部抜粋し書いてあって、
はいはいはい、
まあ読むみたいな話ですね。でラジオの前後にはやっぱり、前後というか前には、はい、一週間ぐらい前から週刊誌とかばかったりとかは。
あ、そういうネタ集めを。
まあね、絞り出して、それが面白くないとか言われるとちょっとね。
うん。
うん、まあ、ごめんなさいって感じなんですけど。
すごいな、そういうの、そういう熱いな。
熱いんですかね。
うん、そういうのちゃんと集めてこれかよ、みたいなね。
いや、かましいわ。いや、でね、
うん、
黄昏流星群ですよ。
いや、広金さんの漫画です。
そうそうそう。50代になった学生時代の高嶺の花が簡単に誘いに応じるわけということで。
あのちょっと意味がわかりません。
いやいや、だから、ね、ビッコミックオリジナルに連載されている黄昏流星群、広金剣士のこの人の漫画で、人気漫画で、今、中高年男性なら誰もが無双する恋が描かれている。
そうかな、うん、誰もがあんなこと無双してるんですか。
あの要はその50歳の専業主婦と、
うん、
まあ50歳のまあ主人公がね、
うん、
かつて同じクラスだった、うん、人とまた同窓会で会うわけですよ。
もちろんね。
でその主人公の男の人は貧乏な家に育ち、
うん、
学校ではいじめられっ子だったと、
うん、
しかしその後
成功するわけですね。
そう、製作所を立ち上げ、
うん、
世界的な企業に育て上げた。
うん、
いじめられっ子時代の浦村、うん、これ本人ね、
うん、
を唯一優しく気遣ってくれたのが、クラス委員でクラスのマドンナ的存在だった牧だったのである。
うん
うん、浦村は、今も独身を貫いているのは、あなたのことが忘れなかったからだ、と牧に恋心を打ち明ける。牧は逡巡しながらも、ついにはホテルで浦村と結ばれる。
うん、
こんなドラマチックな話、フィクションの世界でしか起こらないだろうと考えてはいけない、
うん、
中高年男性に取材すると、青春時代に高嶺の花だった女性と長い月日を、超えて結ばれる、
うん、
そんな悲願を果たした男性は意外と多いのである、
うん、
なぜかつての高嶺の花たちはいとも簡単に誘いに応じてしまうのだろうか、
うん、
というところで
というところで言われた。
なぜなの？
漫画やん、それ。
いやいやいや。
ほぼ漫画やん。
いやいやいや。
だって、世界的企業の社長になったわけでしょ？そんな奴が突然ね、
うん、
もうあの、子供も、もう、大きなったら、もう、50のおばちゃんで、旦那からも、頼まへんおばはん、みたいなこと言われてるおばちゃんのところに来てね、
うん、
ずっとあなたが好きだった、みたいなこと言われたら、それは落ちるでしょ？
落ちますね。
うん。
バックボーンが違うんですけど、
うん。
ただ、それが世の中にはもうちょっとあるのかなっていうところで。
あるでしょ。
で、その理由っていうのは、私たちの世代の女性って本当に出会いがないんです。
いや、だから出会わんでええやん、もう。
ご近所で男性と足し話をしてるだけで、あの家の奥さんははしたないと陰口を叩かれるんじゃないかと不安になってしまう。
うん、
その点昔の仲間との
自意識過剰すぎるや
ん。同窓会は大義名分があるので私気が楽なんです。
いやいや、だから逆でしょ、逆でしょ。
うん。私もここ10年で中学や高校、大学の同窓会なので何度か参加しました。ここだけの話ですけど、常に出会いに期待をしています。下着もお気に入りを着て出かけたり、過去笑い。っていうことなんですよ。
いや、だから、どういうことなんですよって言われたって。もう最初からだってやる気満々やん、それ。女の方が。
うん。
なんで落ちるわけもクソもないやん。
まあ、したいんです
よ、ね。男の方が落とされてるだけやんか。
まあ、でもそういうね、高嶺の花。まあ、言うたら、この、広金剣士のこの会の人は、
うんうん、
世界的企業にしたのかな、うん、まあ、製作所って書いてるから、そんな大きな会社じゃないのかもしれないけども、
いやいや、そんな、村田製作所に失礼でしょ。
僕もそれを思います。
そうやろ、
うん、うん。そう。まあ、独力で立ち上げたっていう、うん。
だって、広がることやから、まあ、ほぼ 100% 村田やって。
そうなのかな、
うん、で、まあいいじゃん、それは。
いやいや、で、まあ、独身を貫いて、
うん、
あなたのために、あなたに捧げたいから私はちょっと、独身でいましたって言われたら、まあ、そうなりますわな。
逆パターン考えたらなるでしょ？
逆パターンで？
うん。
衛星くんに、
うん、
がずっと好きだったから、
独身
独身いたの、
ずっと独身でいたの、
重いなって思いません？
重いな。
重いでしょ？それちょっと、うん、いや、だってこれ、世界的な有名企業だからいいけど、
うん、
これがうだその上がらない人が、
でもその、 ポストの普通の人たちはうだつの上がらない人たちの話でしょ、
うん、いや、うだつの上がるか上がらないか分からんすけど。
いや、でもね。
なんかポストもなんでこんな記事を書いたのかなっていうの
は。暇やねん。
うん、まあ、そうだと思う。
いや、だから、もうその年代の女の人は、別に期待してないやん、男の財力とか。
まあ、一通り過ぎましたからね。
一通り過ぎて、もろも見えてる感じでしょ。
要は、女として見てくれたら、
そう
ラッキーみたいな。
うん、そう。
ってことですね。
で、なおかつ、うん、ずっとマドンナ的存在でおったんやから、うん、ほぼ人生の上半期は、
勝ち組ですね。
もう声かけられる方だったのに、うん、この10年間、一度も。
ちょっと消化試合気味になりつつあって。
そこで、久しぶりに、
うん、来たと、
うん。ずっと好きだったんですよ、って言われたら。
うん、まあ、それは行くでしょうな。
落ちやすいでしょ。逆に普通の人生っていうか、あんまりマドンナ的存在でなかった人生の歩んできた女の人よりも逆に落ちやすいでしょ。この久しぶりに声かけられたっていう。まだまだ私だって、みたいな。
ってことは、その熟女好きの人が、そういうふうな、ちょっと昔系かったんだろうなっていう人に声かけたら、落ちやすいと。
うん、そうでしょう。
いや、けしからんですね。
けしかんですねって言われて。だって、まあ、そもそも、そういうマドンナ的な存在ない人に声はかけんと思うけど、うん、マドンナ的存在ない人に声かけて、何言ってんのみたいな。
バーンで。
バーンみたいな感じでしょ。
そっか。だから、昔撮った絹塚でっていう感じにも、やっぱ女性の人もなりやすいし。
うん、そう。
まあ、広金剣士のね、黄昏流星群を読むと、絵が汚いじゃないですか。あんまり美しくないでしょ。
失礼やな。
いやいや、だって。
失礼やな。あんな大作家を捕まえて。
いや、まあ、
夫婦揃って絵が汚いとか。
いや、これはなんか達してるし。夫婦揃って。
うん。
まあ、確かにね。
いやいや、別に、漫画に綺麗とか汚いとか関係ないの。おもろいかと思んないかですから。
うん、面白いですよ。
そう、
うん、
そうですか。
サイモンフミの、花分けのなんとかっていうの面白かったですよ。
俺、黄昏流星群一回だけ読んで、なんかその雑誌にパッとめくってたら、黄昏流星群って書いてあってさ、あ、これか。ラジオで、カスラ南光がめっちゃ絶賛してたのが。
これすごいで、
めっちゃええで、これ。わしもこんなんしたいんや、っていう。
まあ、おっさんのボーイズビーみたいなもんですからね。
まあまあ、そうね。うん。ほんだその中では、なんかその未来で、
うん、
その、温泉には水着をつけないと入れない法律みたいなのができてて。
黄昏流星群、ね。
黄昏流星群、何回も見たもん。
はいはいはい。
で別に藤子不二雄の異色 SF 短編集とかじゃない
で。ミノタウルスの皿
みたいな。違う、そんなじゃない。
もう、あ、そういう、未来では、うん、婚浴の時は、
うん。
うん、水着。
いや、婚浴じゃなくて、温泉に入る時、だからもう人前で裸になっちゃダメ。
ダメ。ああ、なるほど、ね。
温泉では必ず水着着用。うん、で、水着がない人は温泉入らないでください、みたいなのがあって、
うん、
その前で、苦々しい顔してる、55ぐらいのおっちゃんがおるんですよ。
うん、
で、はぁ、みたいな。
うん。
ほんで、ね、こう、なんか悩んでたら、また50過ぎのおばちゃんが来てね。
はぁって言ってるんですか、それとも。
その人も、みたいな顔して。
世知が偉い世の中ですなみたいな。
そう、うん、そうね。って言って、やっぱりね、温泉はね、みたいな。
で、
ほんで二人で、
脱ぎ出すと。
入っちゃおうかって。
ああ、お風呂に。
うん。うん、はい、うん。そうしましょう、みたいな感じで、はい、で、二人が入るんです。
うん。おっさんとおばあんがね。
おっさんとおばあんが裸で、
うん。
で、その後若いカップルが来て、キャー変態みたいな。
ああ。裸なんだ、
ね。裸よ水着の若いカップルが。うん、何なのこれって言って、おかみ呼んできてって言って。
うん。
で、おかみが謝るんですよ。すいませんって言って。ほんで、もう二人はもう、その場に入れないような感じになるじゃないですか。
うん、
するんじゃなかった、こんなことって言って、変態扱いや、みたいな。なるですやん。ほんだら、その若いカップルがこう帰っていった後、そこの、もうおばあちゃんのおかみが、スルスルって着物脱いで、裸で温泉入るんです。その、あ、黄昏カップルの、カップルの横に入って、やっぱり温泉はね、
裸で入るものなのよ、本当は。
本当はね、みたいな、こうやって、三人でにっこりみたいな。
終わり？
終わり。
それは、南光さんは絶賛。
いや、俺はたまたま絶賛しただけ。時がその、次あたり、週のあたりで読んだらそうやったんですよ。なんだこの本話かな。何も黄昏てへんし。いや、いい話ですよ。
うん、
まあまあ、いい話で、あ、俺も、あ、いい話やなと思ったけど、
うんうん、でみたいな。いや、まあ、そんなんが多い
ですよね。で、最後の一コマの、その、まあ、俺が勝手に思ってるだけやで、うん、俺が勝手に思ってるだけやけど、うん、どやみたいな、広がるの。どや感が。
なんかあるんですね、最後にね。
そうそう。なんかね、なんかこう、うまいこと書いたで、みたいな。
はぁ、あ。 そんな黄昏流星
なんかそんな黄昏流星群でしたよ。僕が見た時は。
いやいや、まあでも、ただね、うん、その、40、50にして、初恋の人と会えたら嬉しくないですか？
嬉しくない。
嬉しくない。うん、その、思い出は思い出
で。いやいや、まあ、そら、ちょっと劣化したぐらいで追ってくれるんだったらいいよ。
うん、
どう？
いや、わかんないです。まだその世代になってないから。まあまあ、僕の年やったらまあ大丈夫ですよ。
ああ、あなたの年ならね。
うん。
うん、いやー、やっぱりね、俺らの年代になったら、
うん、
そのマドンナ以前に、
うん、
その
クリーチャーになってる
みたいな。いやいや、クリーチャー、そのマドンナよりもまずね、そのヒーロー的存在の人いるじゃないですか。
あ、
バスケの何々くんとか、
ハゲ上がって、
野球部の、そうやね、
うん、
そうやね、
うん、
そっちの劣化具合が、
うん、
申し訳なくて。
あ、
言ってもほら、ちょっとそう、女の子らモテモテで苦々しい分もあるけど、
うん、
でも俺らの中ではかっこいい何々くんっていうのがあるじゃん、
うん、
そのかっこいい何々くんのその現在のあれを見るのが俺は結構辛いんですよ。
うーん、うん、女の人よりもね。
そうそうそう、女の人よりも、女の人は、
うん、
みんなそこそこ頑張ってるんですよ。
うーん、
あのまあ言ってもそのもちろんシワもよるし、
うん、
若干太ったりもするけど、まあ化粧もできるから、
うん、
もうある程度頑張れるじゃないですか、うん、男頑張らんやろ。
まあ頑張らんから本当になんかすさんだ生活してたら、
もうそのまんまや、
まんまになりますからね。
そのまんまやね。
うん。
ね、なんかもうほんまにあの、あ、苦労してんのかなみたいな感じ。
うん。
でほんまに苦労してるやつはこうへんしね。
うん。まあそれはそうだ。
うん。そうやね。
うん。うん、
だからあの女の人はただ単に友達に会いたいとかいろんな立場のやつが結構おったりするけど、うん、男の場合は。とにかく無事に人生を乗り切ってきた。
ある程度乗り切ってきてないと出れない、
ね。出れないんですよね。
うん、
ほんで、まあ、やっぱりほら、ね、なんか、別に期間でもええのになんかその、うん、今何してんのみたいな話をするじゃないですか、うん、女の人は、
うん。
いやいや、いいからそんな話はって思うんやけど、うん、まあそういう時ではやっぱり片身が狭くなったりするんでしょうね。
うん、
ついから来へんかったりするもん。
ああ。
もの、こっちの方が黄昏れてるで、ほんまに。
リアルな方がね。
リアルな方が。
うん、
俺は、まあ昔、それ、そんな気に、あんま気にしたことなかったんですよ。
うん。いや、でもこの年になると、50前にすると。
いや、別に気にしてない、俺気にしてないけども、
うん、
なんかそういうので、あ、ちゃんとしてるね、みたいなこと言われるのはちょっと嫌。
あ、ちゃんとしてるねって言われるのが嫌。
そうそうそうそう。じゃあ、例えば今の会社じゃなくて前の会社やったらきっとちゃんとしてなかったやろな、みたいな。会社がちゃんとしてるからちゃんとしてる人みたいな。
ああ、って言われるのか。
うん。
チャランポのような感じで、いや、バーを3店ほど経営してるよ、みたいな。
それはそれでいいね。
いいの。
それはそれで。
キャー抱いて、みたいな。
うん。今仕事探してんの、みたいな。
うん、ああ。
なんだそれで来る、俺はそれで来るやつの方が偉いと思うね。今何してんのって言ったら、いや、今ちょっと仕事探してんね。ないわ、なかなか、みたいな。っていうやつがすごいな、って思う。
うん。
うん。まあなんかね、やっぱりそういうのはちょっと嫌でしょ。男同士、そう気使うやん。
気使いますね。男同士の方が。
うん。
むしろ。
で、今ここにね、え、すごいやん。
うん。
いやいや、全然すごいない。たまたまやねん。気ついたら入っとってへんって、そのたんびに言うでしょ。
うん。
なんでそうなったか説明せなあかんやん。
なるほどね。ヒロカリケンシの漫画をな、うん。
だからそっから、
はい。
マドンナに声かけて、しけ込む展開にならないですよ。
普通はね。
普通は。
でもなんか同窓会でそんなんで言うと、おっちゃんらはちょっと、俺もちょっともう一回頑張ろうかな、みたいな。
いやー、無理無理。
いや、男性として見られるんじゃないかな、みたいな。
いや、もうなんか、それ以前にね、
うん。
役に立ちませんわ。
ああ、下が。
うん。
うん。
それ間違いない。
それは、あの、憧れのマドンナではイレクションしないと。
もちろんでしょう。もう今現在、こっち側の臨戦体制が無理。
あ
っていうのと、
うん、
で、やっぱり、ほら、広金剣心と黄昏流星群の中ではどうされないでしょ？二人が見つめ合った瞬間にどんどん若くなっていくんでしょ？駒ごとにバーって。ほんで二人セーラー服
とか。回想シーンはありますね。
うん、ほんで、もう元の二人に戻って、うん、で抱き合って、みたいな感じでしょ？
幸せな。
まあ、絵が下手やからよう分からへんねんけど。
いやいや、もう、好きやな、それ。
だから、そこ、それが実際にはないもん。
うん、
だって、脱ぐんですよ、そうなった場合。
脱いでますよ。で、垂れた尻とかを、
書くんやろ、あいつまた。
大町久美子とか出てますよ。島耕作の愛人は。
そうやね。
うん。
も
う
垂れた尻とかいらんねん、大町久美子の。
うん。
なんであいつ、そこだけ、その、
リアル。
リアルに、垂れた乳首とか書くかな。垂れた乳首っていうか。
垂れた乳首ですよ。
ちぶさとか書いちゃうかな。
うん。
そこまでリアルいらんと思う。またなんか、K の書き方あるやん下の K。
下の K の書き方特徴ありますよね。
ほんで、その上になんか2本ぐらいシワ寄せたりしよるやん、あいつ。そんなんいらんねんって。そんなとこのリアリズム。そんなとこだけなんか鳥山明みたいにさ、靴紐しっかり書くみたいな。そういうのはどうなんかなっていう。
いや、だから本当に、その中高年のね、
うん、
まあ、性の問題っていうのも、僕らアンタッチャブルじゃないですか。
アンタッチャブルかな、
うん、あんま言わないでしょ。いや、まあ、してないんでしょうけど。
いや、してますよ。
あ、してるんですか。
いや、まあ、いや、俺してないよ。俺はしてないけど、周りはしてますよ。
あ、そうですか。
うん。ただ、その、だから同窓会で、みたいな、うん、そんなんじゃなくて、もう普通に、奥さんとか。
おー。
うん。
幸せですね、皆さん、ね。
みんな やってるみたいですよ、ちゃんと。
うん。
うん、って、ふんって、あんたも最大者でしょ？これから何時でもやっていかないといかない義務なんだから。いや、ふんじゃないよ。ふんじゃないよ。あんた結婚の契約書にサインしたんでしょ？
契約書になんか、週何回できるとかって書いてあるんですか？
あれ、法律で決まってるから。
あ、そうなんですか？
なんか判例がなんかで。
そもそも法律違反なんですね、この奥さんはね。
そうですよ。いや、だからそれは、もうだからそう、離婚の、なんや、要因かなんか。
まあまあ言えますよね。
なるんですよね。
なんか明晰事項でもあるんですかね。そうしなかった時、こういう時はしなくていいみたいな。
うん、どうなんやろな。でもアメリカやったらあれでしょ？言うたら毎日 I love you って言わないと、離婚の原因みたいな。そのレベルじゃん、向こうは。日本はそんなことないけど。
うん、
でもまあやっぱ、あれ最低月に1とか2とかなんか決まってんじゃないの？判例で。
どうなんでしょうね。
うん、いや、まあ、だから、いつも俺、黄昏流星群とか、うん、大町久美子と、その、島工作のエッチのシーンあるじゃん。
うん、
もう、見んの嫌なんですよ、俺は。
それは、なんか、リアルすぎて嫌。
広金夫妻のエッチがこうなんかなって思うねん。
そうなんでしょうね、多分。
あ、そうなんや。
いや、わかれへん。
見たんかよ。
わかれへんけど、でも、サイモン・フミは、そういう絵はあんまり描かないんじゃないですか、年寄りのやつは。
サイモン・オミは書かない。サイモン・オミ嫌でしょ？年寄りが出てきて、エッチしようみたいなこと言ったら。そんなん嫌やん。
うん、
でもなんか、結局、あの二人の年齢でしょ？
うん、
あんだけ金あんのにさ、二人で愛人も作らんと夫婦でやってるんですよ。
愛人がないことはないかもしれないですけどね。
いや、それはもう、お互い。
認め合ってるとか。
認め合って。
そんなんかもしれないですよね。
いやいや、そんな勝手に言うだから
の。
ものすごいラブラブやったらどないすんねんな。
ラブラブ、それはそれ素晴らしいじゃないですか。
すごいな、うん、そう考えると。
まあでも好きなんでしょ、漫画家くんが。
まあもちろんそうですけど、もちろんそうなんですけど、うん、いや、まあでも年寄りの恋愛界で金になるって、やっぱすごいよ。
すごいね、確かに。
うん。その映画うまい下手横に置いといて。
そう言わんでいいじゃないですか。
あなたや最初に言ったの。俺は何も言ってないよ、そんな。俺は何にも言ってない。
二人揃って、まあ、下手が下手とか。
いやいやいや、俺の中では、もう、黄昏よりも、課長よりも、ハローハリネズミが名作だから。
ああ、な
る
ほど。うん。うん。まあでもね、俺やっぱり女の人はいつまでも女性に見られたいっていうこと
は、
ね。
それは絶対
大事なんですね。
それは大事でしょう。うん。うん、それはもう、それはわかりますよ。
うん。
だから別にエッチするしないとかじゃないでしょ。
うん。だからずっと綺麗ねとか言ってあげんとダメなんでしょうね、多分。
綺麗ねって。綺麗ねって、それはどうかな。
え、どう言ったらいいんですか。
いや、だから普通にしてたらいいんじゃないですか。
ああ、え、
だからその、うん、物扱いとか、おばちゃん扱いとかじゃなくて、うん、昔のまま。
ああ、もう、椅子を引いてあげる。
いや、俺そんなしたことない。そんなしたことない。
車のドアをファッてあげるとか。
したことないけど、なんか、うん、まあ、もう手繋いで歩いてたらいいんじゃないの。
ああ、まあまあ、それ一応わかりやすいですよね。
うん。うん、だからすぐに間に子供を入れたりするでしょ。三人で歩くとき、
うん。
だから、間に子供は入れちゃダメですよ。いや、ふんって、ふんって。
そうなんだ。
うん。
うん、
あなたが真ん中。
真ん中。
で、右に奥さん、左に子供みたいな。
ほー。
ぐらいの方がいいよ、多分ね。うん。
なるほど。
綺麗ねとか。
勉強になるな。
うん、綺麗ね。大阪で綺麗ではないよね。
めっちゃ好きやねんって。
いや、好き。それは当たり前やから別に言わなくてもいいと思うけど。まあまあ、そういう、態度で。
態度でね。
態度で、まあ、恥ずかしくやめようよ、こういう話。
うん。うん、 東京に住んでると、
うん、
あのいろいろミシュランガイドの店、ミシュランガイドっていうかミシュランの何つ星二つ星何つか星って言われることが結構あるじゃないですか、あのお店で。
ない。
三つ星とか一つ星とか、うん、ミシュランの星がついた。
大阪と京都ではそういう話題一切出ない。
うん。
あるらしいですよ。大阪と京都にもその星がついてる店いっぱい。
あるんですか、やっぱり。
え、だって関西編みたいなのがあるじゃないですか。
ああ。
だから京都とかもかなりあるんですけど、うん、どこも別にその、三つ星の店みたいなの出さないもん。
あ、巻きどろがやっぱ嫌なんですかね、大阪の方は。
うん、そうでしょうね、うん、基本的に。ほんで、あの、多分ね、そんな看板にあげると、うん、陰口叩かれると思うわ。
あ、
逆に。
そんなんで。
な、うまいか
これ？
うん、いや、ほんまそんな感じだと思うよ。うん、で、京都の人はもうそもそもそんな、認めてもらわんでも、みたいな感じやん。うん、
で、まあ、東京には、うん、たくさんの星が今年も舞い降りましたって。
え、それは。
また言われるわけです。
お店にほんまに書いてあんの？
え？ミシュラン
の三つ星もらいましたみたいな。いや、
書かない。
書かないでしょ？
うん。行ったことありますけど、僕も。うん、その、お店で、うん、行ったことあった店が後で、うん、ミシュランガイドに出てたみたいなのはありましたけど、うん、あ、すごいな。やっぱうまかったの。やっぱそれなりに理由があるんだ。っていうところでね。で、まあ、逆に言うと、フランス本国よりか、どうも逆転しそうっていうかしてるみたいな。
いや、多いでしょ。
うん。
いや、それはそうやと思いますよ。
まあ、それだけでもやっぱり日本に食文化が、いっぱい、こう、最後、食の終着地みたいな感じになってますからね。いろんな中華だな、
うん。そもそも店の数もかなり多いでしょ、
日本って。多いんでしょうね。
うん。
至るところになりますか、
ね、外食産業っていうのがね、
うん。うん。だから競争も激しいのかな。
うん。
で、まあ、その、食材とかがこれだけ豊富ならば、味覚も、まあ、他の国よりも発展しているわけで、うん、これはどっかの国というかね、キッコーマン国際食文化研究センターで、
キッコーマンっていうぐらいが日本じゃないの？
もちろんね。日本型食生活の変遷っていう渡辺善次郎さんからの引用なんですが、アメリカ人の研究者が調べたところによると、味がわからない味毛、味の盲目の毛ね、味毛というハンデを持つ比率は、アメリカ人で約 25%。
え、4人に1人？
そう。イギリス人では 12% いるそうです。うん、日本は 3% で世界で最も味覚が優れた民族だと言われています。どちらかというと、イギリスが 25% なんじゃないかっていう気がせんでもないですけどね。
フィッシュ&チップスだね。
そう。イギリスってうまいもんないって言われるから。
うん、スコーンとフィッシュ&チップスしか食ってないやろ、お前らっていう。
まあ、うまいじゃないですか、両方とも。
ほんまやね、
うん。全然僕は好きですよ。身も？まあ、もう？身も？が、この、アメリカ人で 25% いるって言われてるんですけど。
まあ、そうでしょうね。
いや、そもそも、それって幸せなことなのか、不幸せなことなのかって言われると、
うん、
案外、味音痴って幸せなことじゃないかなって思います。
いや、だからその、味毛っていうのが、うん、まあ、何を食べても味しないよっていうのが味毛なのか、うん、その味の違いがようわからんけど、みんな美味しい。
幸せじゃない。
いや、そう、どう、だから、いや、ほんで、ほんで、よう言われる貧乏時代やな、みたいなこと。ラーメン食ったら美味しい、みたいな。
まあまあまあ。
うん。っていう、レベルで言うと、俺なんかは、何食っても美味しいタイプなんですよ。あ、ほうとうごめん。
いや、
結構何食っても美味しいタイプ、僕はね。
うん。
うん、もう、もちろんね、いろんなと、尾道とか行ってもラーメンすごい美味しかったし、うん、あ、ミモ？ミモ？
ミモ。いや、わからない。いや、ミモってだから概念がよくわからない。
俺も概念がよくわから
へん。味音痴っていうことなのか。う
ん、味音痴だったら幸せじゃん。
いや、何食べても美味しいっていうか、そうそうそう、違いがわからない男でしょ？
で、全く味せへん。要は完全に風邪ひいた状態ね。
ああ。
あれやったら俺は幸せじゃないと思うよ。
それは幸せじゃないですね。
なんかパサパサしたものをずっと食ってるっていう。
そっちかな？どっちなんだろう。
ただ、アメリカの食い物ってパサパサしてるから、そもそもそういうもんやん。
食材がそうだ。
うん。
し
っとり系のご飯とかじゃないやん。
確かにね。
ティンボーンステーキかハンバーガーやろ。
うん。うん、まあ、言うたらそうですね。
うん。
どちらかというと、貝原雄山みたいな人って、不幸と思いません？
それは不幸でしょう。ご飯のたんびにお前、奥さんに茶碗投げつけて作り直せみたいな。
おい、おかみって言わんと毎回行かんとダメなわけでしょ。
そうそう。で、多分家帰ったら落ち込んでると思いますよ。また言ってもた。
うん、まあね。
めっちゃ俺切られてんちゃうわ、みたいな。
落ち込むでしょうね。
落ち込むよ、俺やったら。
自分が貝原雄さんやったらね。
うん。だって、ほんのちょっとしたことわかるんでしょ？
うん。
ほんで、さっき作り直したら、 いや、これを作ったやつはすげえ顔見せろみたいな、
うん。もう生きるの辛いですよね。自分が貝原雄山やったら。
貝原雄山やったらもうファミリーマートとか入られへんで。
なんだこの油の匂いはみたいな。
そうそうそう。いや、だからそこの、その4分の1とか 25% とかよくわからへんけど、うん、無駄に味に敏感すぎるんじゃないですか。日本人は。
でも 3% はいるわけですよね。
でも、日本、なんかその 3% も、そんなもう味が全くわかりませんってレベルじゃないような気するからな。
味音痴かな、うん、で、味音痴っていうか、秋打ちみたいな感じでしょ。こんな外角の大きいストレートからど真ん中外れてんのに、うん、絶好球って打ってる人でしょ。
それ味をわかってるやん。めちゃめちゃ味をわかってますやん、それは。
どうなんだ。
それが好き嫌いでしょ。
いや、だから、料理のまず奥さんの話ってよく聞くじゃないですか。
うん。
あれも言ったら。
でも本人はうまいと思ってるからね、あれ。
秋打ちってことですかね。
うん。いや、だから別に、自分は絶対味わからんけど適度に作ってるっていうのと、うん、美味しいと思って小さい頃からこの味を食べてるから、
うん、
どうぞ、塩入りの卵焼きみたいな感じやん。
うん。
でも砂糖入れてくれないと、みたいな旦那さんの喧嘩したりするけど、うん、もうその、育った家庭の、味やから別に身もとかその味音痴じゃないんだよね、うん、文化が違うだけの話ですもんね。
だからその身もの、うん、
概念が分から
ない。概念がよく分からない。まあもっと調べたらなんかあるんでしょ
う。もちろんあるでしょ。もちろんあるでしょ。ほんまにパサパサしたもんひたすら食うてるだけやったらアメリカ人の4人に1人は人生損してると思うわ。
そうですよね。
うん、ほんでフランスは何パーなの。
書いてない。
いや、それ書かれへんやろ、うん、そこで14とか言われたらお前らミシュラン作んなよって話やからね。
うん、
はっきり言って。
キッコーマンにクレームきますよ。
いや、ほんまに、うん、何ミシュラン作ってくれてんねん、お前らっていう。
いや、そもそもミシュランガイドで、アメリカ、フランス本国よりか日本の星が多くなること自体が、うん、僕は正直嫌っていうか、やるべきじゃないと思うんですよね。
だって、あの、ミシュランの本って、うん、各国の、その国の人が採点するわけでしょ。
いやいやいや、
え、フランス人来おへんで、本当大阪のたこ焼き屋とかに。日本の覆面のやつが行くんやろ。
そうなんですか。
いや、そらそうやろ。来たわかるやん、フランス人みたいな。そんな、ザックみたいな、ザッケローニみたいなやつが来てやで。
わさびばっかりつけるかもしれないですよ。
バーク売っててやで、うん。みんなザワザワするやん。ミシュランミシュランミシュランみたいな。
ボナペティってみんな言いながら。
そうそう。うん、試しにお前、わさびいっぱい入れとけ。みたいな、うん。絶対そんなことやるやつおる。
ミシュランガイドってトイレとかも行くわけでしょ。トイレ行って、
綺麗かどうか
とか。か
日本のローソンとか今全部ミシュランガイドで一つ星もらえんちゃうか。
ローソン綺麗？
俺が行ったとこは。
ああ。うん、
そういや、そっかって。いや、マクドナルドはちょっとやばいけど。
いや、でもね、
最近ローソンとか。
韓国ではミシュランガイド作ってもらえないから自分で作りました、みたいな。
ミシュラン？
うん。ミシュランじゃなくて、韓国が、韓国版ミシュランって自分らで、ミシュランとは言わないけど。
なんで韓国は作ってもらえないの？
さあ。
美味しいやろ？
まあ美味しいですけどね。
うん。うん、だってまあ韓国の場合は結構美味しいかまずいかしかないと思うけど。
確かにね。
うん。でもそれでええと思うね。
うん。
ほんまに。
いや、でも本当に身もだけはよくわからなくて。いや、自分もね、うん、なんか味が、なんか、自信を持っていいのか、それとも僕味音痴なのかよくわからない。
味音痴ですよ。
あ、そう。
いや、だってあなた、世間一般で美味しいと言われてるもん食べるたんびにケチつけてるやん。
いや、僕は貝原雄山タイプかな。
いや、違うよ、絶対。
おい、おかみって。
これかよ、みたいなこと散々言ってる。
いや、だから、
初めてやん。宝刀食って、いけますよ、宝刀は。
いやいや、
ちょっと待てよっていう。
普通。
浅見水子聞いて怒るで、ほんまに。
いやいや、浅見水子おかしいの。うん、ね。
浅井美津子敵に回したら浅井美津子ファンクラブとか怖いよ。
いや、もういいよ、別に来ても。それで、これでコロラジオもっと聞いてくれるんであればいいですよ。
で？
いや、いや、だから、なんかね、うん、なんか。
いや、俺は味音痴ですよ、う
ん。いや、僕も味音痴と思います。
だから、
うん、
まあ、その、語彙が少ないっていうのもあるよ。これは、なんとかかんとかとか、
そうそう、
口の中で、こう、材料が負けてないみたいなこともよう言わへんし、
うん、
俺の中で、例えばそのね、ハリジューの、すき焼きと、
うん、
カップ焼きそば UFO の美味しさレベルが俺の中では一緒やねん。
それはないわ。
いや、ほんまやって。
それはないわ。
ほんまですって。ほん
と？
うん。
全然違うもんじゃないですか、そんなんて。
で、もう今はなき菊水の、天満の菊水のお好み焼きと、うんうんうん、ハリジューの焼肉も、いや、すき焼きも一緒。
それはね、いいんじゃないですかね。
いや、なんでやねん、ちょっと分かれへんわ。
いやいや、だって、そのインスタントのものと、うん、ちゃんとガチンコで作ってるものはやっぱり違いますよ。
いや、だから、俺はおそらく、うん、化学調味料の、うん、いや、UFO 入ってんの？入ってなかったらごめんな。
うん、入ってると思うよ。
でも、うん、俺、化学調味料が入ってて美味しいものと、うん、ほんまにそのナチュラルで、うん、そんな一切使ってませんっていう美味しいものと比べて、うん、こっちの価値とは余裕はへんねん。
あー、まあ、化学調味料は悪いもんじゃないと。
悪いもんってどういう、よう分からへんね。悪いとかいいとかじゃなくて、うん、もうどっちも美味しいの。同じレベルで。うんうんうん、バッサー大さじ1杯入れとけみたいな。
うん。金龍のラーメンみたいなもん
ね。いやいや、金龍とか、金龍とか分かれへんやん。
うん。
うん。いや、見てないよ。入れたら見せませんよね。うん、見た
でも、見た
いや、俺は見てないよ。俺は見てないよ。いや、でも、
でも白い粉入れてたよ、お兄ちゃん。金龍、ナンバーの金龍は夜中見に行ったら。
それが何なの？
多分。
重曹ちゃうの？
重曹に、重曹穴入れたらなんか味変になるやろ、でも。うん。
だから俺は別に、その、いいとか悪いとかじゃなくて、
うん、
もう同じレベルでしか判断できないですよ。だから俺の中では、もう、5つぐらいかな、ランク。めっちゃうまい。うまい。
普通。
まあまあ、みたいな、まあまあ。ちょっとあれかな、ま
ず今日の放送は、5段階は上から何番目なんですか、
う
ん、
いやまあ4番目ぐらいですよ
上から4番目
いやまあ、うん、いやだからその俺の中で、うん、もちろんねあの全オールタイムランキングを作ってるわけじゃないから、うん、ほうとうはどこに入れたらいいのかなって言ってこのランキングを探していって、うん、麺類のそのランキングを引っ張り出してきたわけですよ、うんうんうん、ほんだらやっぱり上の方からその例えばその徳島ラーメンとか、うん、天理ラーメンの西賀のラーメンとか昔のね、
はいはい、
長浜とかいっぱいあるじゃないですかずらーっと並んで、うん、まあ下の方にはちょっと言えないうどん屋さんの名前があって、うん、そう並べた場合上の方に行く
かない
麺類のオールタイムランキングの中で
まあそう行かないですね
うん、あの山越えとかああいう高松のうどん屋さんとかもあるわけですよ、うんうん、
それ行かないやろ
やろ
確かにそらそうだ、うん、そらそうだ、う
ん、いやほんと俺が衛星に逆に聞きたいわいや、東横に野球に来たいわ。
うんうん。
尾道の、ラーメンと、
周回の周さんのラーメンね。
と、
うん、
今日の放送はどうなんですか？
周回のラーメンの方美味しかったです。
でしょ、うん、そうでしょ
うんうん。
んで、あなたが前、いや、ここの放送よりもっと美味しかったよっていう前、ぶどう狩りの帰りに食べた放送と、
うん、
周回のラーメンでどっちが美味しいんですか？
周回ですかね。
そうでしょ
いや、だから。
ほんだら、周回、周回に。
ごめんなさい、もう、
これって、
もう、多分ね、8年越しぐらい悩まれますよ。周、
うん、
さんごめんなさいって。
ほんと、結構うまいわって、ドヤ顔言っといて。
いや、うまいというか、坂本さんが、考えてた未知の宝刀っていうものに対して、
うん、
それなりに。
いや、未知の宝刀喋って今初めて
や。いやいや、どんなもんか想像ついたか知れへんけど、
宝刀結構うまいっしょ。
いや、うまいだから、
うん、
そう、だからさ、もう謝りますよ、ほんなら。
うん、
だから、僕は、山本さん、報道前ですよって言ったのと、
うん、
僕が周回のラーメンを、
うん、
尾道のね、周回のカップヌードルの豪華版って言ってもいい、周回のラーメンを。
カップラーメンの豪華版ちゃうよ。
カップヌードル、醤油味の豪華版って言われる、周回のラーメンを。
単にあれでしょ、うん、2時間並ばせられたから。
だから、さあさあ、それでこれかよ、と。
それでこれかっていう。今日の報道は、頼んだらすぐ出てきたから。
出てきて。
で、この程度ならいいんじゃないみたいな感
じ。いいんじゃないリズム、うん、リズム。
結局その、並ぶ時間によってあんた、なんか星決めてるだけでしょ。味、下関係ないもん、全然。
いやいや、下で言うと、まあ、確かに美味しかったというか、今から考えたら、
うん、
まあ、美味しかった
ですよ。長いな、美味しかったっていうまでに。8年ぐらいかかって
る。8年越しの、あれですけど、まあね、周回も美味しかったですよ。
はい。
うん、
よっしゃ。
はい。ずっと黙ってたことがあったんですけど、
この10年間
いやいや10年間じゃないんですけどね、 足臭いって言われたことって坂本さん
え俺
うん、言われたことってあります？
いや、それはそのもう一日ずっと立ちっぱなしとか歩きっぱなしにのまま部屋に上がって、
うん、
足臭いみたいなこと言われたことありますよ。
奥さんに？
いや、奥さんじゃないけど。
奥さん以外の人にね、
うん、でそれはありますよ、もちろん。一日中 歩いて帰ってきたりとか。
僕は、うん、夢派にそういうこと言われた時に。
言われた？奥さんに。
うわ、ありますよ、そんな仲良いもん。で
風呂
入った後で入る前ですよ、家帰って脱いだ後に、ね、臭いねって言われて。
結構きついね。
うん、いやいや、ストレートに言いますから。で
ストレートに言うの？何でも。
それは言わないですけど、うん、いや、その時にまあ確かに臭いなと。
それはしょうがないですよね、うん、だって働いてんだから。
働いてんねんか、しゃあないやろ、おらなほうって言うじゃないですか。
クレヨンしんちゃんのパパみたいな。
いや、働いてる人の証だよって言ったら、うん、そうだね、ごめんねって言われはするんですけど、臭いと、
うん。でも臭い。
うん、いや、まあ確かに臭いなって自分でも僕はあるんですよ。で、体調の良し悪しもあるし、臭い菌が、
うん、あれ、菌が繁殖してる、
ね、繁殖してしまってるから、じゃあもう、ダッシュタン入れようとか、
うん、
湿気取り入れようとかってするわけなんです
よ。ABC マート言ったらなんかエースプレー売ってますよ。
なんかあるんですよね、そんなにね。うん、で、まあ、やっぱり夢半がそれで調べてくれて。
そこまで調べ
て、ね、足草クリームって僕は言ってるんですけど。
クリーム塗るんでしょ、指の間に。
そう、妙盤クリームを塗ったら、うん、まあ、快適。
何が快適なんですか、匂いが。
匂いが全くしない。
で、サラサラなの、
足。ちょっと、まあ、じめっとしてるのが。
ぬるぬるかよ。
いや、ぬるぬるではないけど。
いやいや、それ。
一時ほどのべちょっとしてる感じはしないし、乾燥っていうか、できるだけ乾燥してくれる。
うんうんうん、
まあ、明晩水とか塗るっていうのもあるんですけど、あくまでクリームの方がやっぱいいのかなって思って。
あ、まあ、5本指ソックスでいいんじゃないですか。
いや、5本指ソックス。めんどくさい。辛いですね、やっぱりね。
辛い。
うん。ま
あ、そうなんや。
やっぱその匂いっていうのに敏感になって。
まあ、衛生自体がね、東横自体がね、うん、毎回言い直してますけど、東横先生が。
東横先生がね。
敏感やん。
何？ラーメンが。
いや、ラーメンはまあいいよ。あなたほらね、生理中の女の匂いはすぐ分かるとか言うぐらい、もう鼻敏感じゃないですか。
そうですね。
うん。うん、だから、別にいらん能力持ってるからよ。
特殊能力を、ね。
特殊能力持ってる。俺、匂いは、これは自信持って言えるけど、うん、ほんまに鈍感なんですよ。
いいですね。幸せですね。
まあね。
うん。女の子のええ匂いも分からないけど、
うん。うんうん、まあ、それは分かる。
分かる。
そっちは分かんねんけど、自分の匂いとか、
うん。
なんかあんま臭い匂いとか。
いや、自分で、俺めっちゃ臭いかもって思う時ってないですか？
めちゃめちゃ太ってた夏の時とかあったね。
ああ、それはね。それは多分ね、うん、洗濯物の生乾きの匂いですよ。
そうそうそう。
たまにいますよね、そういうおっちゃんね。うん、
ちなみに教室の臓器の匂いってあれ、牛乳のタンパク質？
うん、多分。
あれもすごいよね。
あれ、強烈ですね。
うん。
で、僕はやっぱり、今ずっと坂本先生に聞きたいことが一個あるんですよ。
まあ、一応、そら。
人生の先輩ですから、10年近く。まあまあうん、
聞いて。
加齢臭って、出てると思う、
はいはい、いや、それ、あんまり40過ぎたサラリーマンに聞く質問じゃないよね。
出てるんですか、やっぱり。
いや、分かれへんねん、それが。
分かんないでしょ。
俺、自分の鼻がもともとあれやし。
いや、自分で気づかないんですよ。
気づかないんでしょ、これ。
でも、どうも噂では、耳の後ろあたりがピピュって。寝てるって、耳とか。
うん。まあ、大抵どんな動物でもそうらしいですよね。
背中とかからね。
うん。
出ていると。
うん。
って言われるたびに、で、夢さんがやっぱりそういうふうにストレートに結構、足臭いよとか。
体臭いよとか。
って言われるんですよ。
加齢臭出てるよとか。
っていうのが冗談で言ってるのか。
聞いたらやん。
どっちやねん言うたら出てないって言われるんですよ。
どっち嫌 やな、そいつ。
いや、だからめっちゃ疑心暗鬼になるんですよ。
うん。
いや、だから、それを僕を困らそうとして。
ほんで、ほんまに出てんのかって言ったら出てないって言うんでしょ、
うん。もう正直に言ってくれと。
うん。それが優しさなんかどうかも
分からん。今となっては分からへんし、おちょくられてるだけなのか、
めんどくさい。
分かんないんですよ。
めんどくさい。
いや、だから俺、ひょっとしたら、病板クリームを背中とか、耳の後ろとかに塗らんだかのか、みたいな。ただ、そんなに汚い句はしてないんですよ。ちゃんと石鹸で、毎日ね、こ
ま
めに。
まあ、一応
耳の後ろは、
洗ってる。
洗うし、出そうなところからはもうやってるし、食生活もそんなジャンクなもんもう食べていないし。
ほうとくだけどね。
ほうとく。もうええやん、ほうとく。ほうとくから離れてくださいよ。
はい、わかりました。
うん。で、そんなんだから、そこまで言われることもないと思うんですけど、今、噂に言うと、女の人の加齢臭もあるっていう。
こと聞いて。女の人のカレー臭ってほんまにカレー臭なの？
カレー臭なのかどうかわかんないですけどね。
なんか抹茶真っ黒臭いやつとかいるじゃん。
え、何？ザリガニの匂いする。
いやいやいや。だからそう線香臭いとかもなんかよう言われたりせえへん。
ああ、それは小脳の匂いするみたいな、そんなね。
うん。だからそこようわからへんね。俺女の人の匂いにもそんな俺敏感じゃないからほんまに。
まあ女の人の匂いっていうかシャンプーとか石鹸とかの匂いなん
です
よね。
そうでしょ。ほんでほら最近はさ、なんかようわからへんねんけどものすごい柔軟剤ブームじゃないですか。
あ、気持ち悪くなるぐらいきついやつもありますからね。
なんかもうほんでもなんか最近もう洗剤よりも柔軟剤の方が種類多いでしょ。
そう。
でも一人暮らしするまでさ、その柔軟剤とかそんな興味なかった。
今最近興味出てるんです
か。最近ちょっと興味できない。ほんで最近ようやく興味出てきた頃にはもう今安友の番組見れんようになってんねんけど。
ああ。
安友の番組見てたら柔軟剤の説明いっぱいしてくれるやん。
あ、そうなんですか。
どこ行こうとか知らん。
いや、
東京やから見てないか。安友のどこ行こうという番組で、いつもその、いろんなところに買い物行くんですよ。で、必ず柔軟剤買うねん。
ダウニーやったわーって
。ダウニーなんか買いませんよ。
何を買
うんですか。いや、よう分からんねんけど、難しい。今これめっちゃええねん。めちゃめちゃええの。一回買って、みたいな。ほんだら、行くやん。例えばその、ドンキとか行ったら、安友で紹介されましたって。必ず貼ったね、全部の商品に。安友紹介した、安本紹介したって。すごいよ。この大阪の安友効果って。今なんか安友に持って行ってるらしいからな。
みんな献上しに行って
る。献上しに行ってるらしいから。で、まあ、ちょっと、もう俺もちょっとやるなって。ボールドみたいな。
ああ。
ちょっとどう匂うわかるでしょ。気持ち悪いからあんま近寄らんといて。気持ち悪いから近寄らん。これはあれですけど、どう？
多少は匂いますけど。
あ、やっぱりちょっと柔軟剤の。
まあわかりますね。ただだからこれは、男女の中でギュッてしてくれた時とかに。
あんたギュッとして耳の後ろにこう顔行くようなことするからですよ。
あー、そういうこと？
そういうこと。だから、俺の後ろ立つな。俺の耳の後ろ立つな。
みたいな。いや、だから出てないって多分。出てないって大丈夫ですって。わかります。確かに、電車の中とかで、なんとも言えん気持ち悪い気分になるときは、両サイドはカレー臭のおっさんですよ。
はいはい。ただやっぱりね、昔の、その中学校時代の、その体育の時間終わった後のほら、着替える時間の匂い、と、カレー臭比べたら、全然、みたいな感じない？
どっちがどっち？
いやいや、そんな中高時代の奴らの方が、分泌の方がすごいじゃん。そんなことない？高校生の一人暮らしの、高校生の一人暮らしって俺のことや。大学生の一人暮らしの男の家とか行った匂いとか。
ああ、もう、どんなもんですね。あっちの方が耐えられない、ね。
カレー臭の騒ぎじゃないよ。
カビ臭いとかなんかいろんなものが混ざって
る。いろんなもの、もう、お前、もう、DVD 見んのはいいけどさ、みたいな感じや。
まあいろんなね、栗の花の匂いみたいなね。
まあイカ臭いけどね。
イカ臭いのもあったりとか。
なんかそういうのと比べてカレー臭ってこと、なんで、カレー臭っていう名前があると。
言いやすいんですよね、多分。
言いやすいけど、逆にもうみんな気になり始めるやん。今までそんな言われんかった気にせんかったのに。カレー臭って出てるらしいよ。え、出てんの？
みんなビクビクしながら、俺いつになったらカレー臭出んのかな、みたいな。
まあ、今日毎朝シャワー入ってたらもういいんじゃないの？
まあでも匂い、なんか取れないとも言うんですよね。だから水だけでは。
まあそう取れないでしょうね、体から出てんだから、何ぼ洗ったってすぐから次と出てきたら、
まあ多分出てないとは思うんですけど、思いたいんですけど。
いや奥さんに聞いてよそれ。いやていうかこのラジオ奥さん聞いてんの？
いやたまにな。
もうほんな悪口言われへんやん。
いやいいっすよ、言ってくださいよ。だからすぐ寝ますから。
いや意味わからへん、このネットラジオで寝るとかねえの
か。ネットラジオでも聞いても、あなたの話を聞いてるとすぐ眠くなるから。
あ、でもうこの時点で寝てるわけです。
多分ね、山梨が福井に似てるとかって言ったとか
で、もうグワーって寝てるから
大丈夫です。
もうなんか言うなよっていう、そういうの。
何が？
カレー臭出てるとか出てへんとか。
いや、言っちゃダメですよね。
そうそうそうそうそう。もうだからもう、いや、ね、ほんまに出てて耐えられへんとかね。
やっぱ
ほんまに
い
びきがすごくて耐えられへんのやったら、ごめんやけど、ちょっと困ってると。
申告してくれと。
なんで申告してくれて、一緒に直そうみたいな話やって、ええで。カレー臭出てんでって、ほんま出てない。何やねんそれ。何やねんそれ。お疑心暗鬼だって、お前こっちがお前メンタルダウンするだけの話じゃないか
と。いやだからそれで気をつけさそうっていう、多分ね、奥さんなり
の。なんなの？これは何なの？奥さんの悪口言ってんの？それとものろけなん？どっちなん？
わからない。
いや、何やねんそれ。
のろけのつもりはないけど、言われるとドキッとするじゃないですか。だからちょっと僕は困ってるんですよ。
でも、ほんまに出てんのって聞いたら出てないよって優しく言ってくれるんでしょ？
それは優しさはどっちなの？
どっちなの？ いや、だからまあ、ほ
ん
だら。
足臭いっていうのをズバズバ言うたんですよ。
それはほんまに臭いんでしょ。
臭かったんやろね、多分。
それは分かれ、だから、まあ、それはな、あの、足洗うとか。
サイクルがあるからね、それはちゃんと。
うん、その靴の中を消臭するとか、うん、直せば済む話やけど、加齢臭って直されんから、言った瞬間にしまったって顔せんかった？
いや、別に。
どっちかな。
いや、多分臭い時もあるんでしょうね、やっぱり。
まあ、それはありますよ。
多分俺が。仕事から帰ってきて、うん、まあ多分、居酒屋とか行った後、タバコ臭いとかね。
いや、加齢臭でしょ。いや、加齢臭の話でしょ。
それも。
もうそんな匂い敏感な奥さんが、タバコの匂いと加齢臭の匂い間違えへんよ。
うん、まあ、タバコ臭いと、タバコやったらタバコ臭い。
タバコ臭いに居酒屋行ったでしょって話やろ、うん、だって加齢臭って言われたんでしょ。
加齢臭とは言われてないけど、臭いと言われましたけどね。
加齢臭ですよ。
え、そうなんですか。
いや、もう加齢臭。もういいじゃん、加齢臭で。ポマード塗ってごまかしたらいいやん。
いやなんか、もうそんな。
いや、ほんなら、僕みたいになんかもう、トワレとかだ、振りまくって。
トワレとか振ってるんですか？
コロンとか振りまくっていいじゃないの。
おー、まあまあね。
俺結構なんか、その手の香水的なもの、
うん、
山ほどあるで。
あー、敏感に。
敏感にって、いや、なんか敏感にこう、いつもなんか、こうやってる。
ああ、
会社行く前に。
なんか、何血管と血管すり合わせてみたいな。手首のとこね。
そうそうそう、こんなことやって。うん、いやお前は、早いか、みたいな感じで。それを耳の後ろつけたりとかして、なんか、釜っぽいなって思いながら行ってる会社に。
へ
え。だから、加齢臭が自分でしてるかしてんか分からんよ。でも、うん、なんか、ちょっとそういうのつける習慣はもう30ぐらいからある。
30ぐらいから
ある。
へえ。なるほどね。
うん。で、たまに当てる子がおるもんね、やっぱり。
あ、そもそも何が使ってます？
うん。
なるほど。
ああ、何々ですね、みたいな感じで言われる子、うわ、怖いな、やっぱ女って。
とおな、怖いですね、やっぱりね。
怖い、怖い、怖い、怖い。
うん。
だから変わったっていうのが分かんねえよね、きっと。
ああ、そうですか。
うん。
ってことは、やっぱり、あの人、臭いねって思われてる可能性があるってことですね。
いや、多分俺なんかもう、それ逆にそれ対策というか、ほら、太ってる頃から、もう、自分臭いなーっていう、ものがあるじゃん。
うん、まあまあ、太ってるから分泌がいろいろ出てる可能性がある。
そうそうそう、汗臭いってか、そういうのでもう迷惑かけてるって、すいません、生きててっていう感じでずっとやってきてるから、もうその若い頃からそういう癖ですよ。もう朝に必ずシャワー浴びて。
朝シャワー浴びんのしんどいな
しんどいな俺絶対、ほぼ絶対やで。
清潔ですね。
まあ、夜飛ばすこと結構あるけど。
それはそっちの方はいただけんと思うけどな。
うん。
そうですか。
そうなんですよ。何がそうなのかよくわからない。何がそうなのかよくわからない。
いやー、じゃあもう、僕は加齢臭出てる前提で。いや、
まあ、ただ、
うん、
今日ね、
うん、
1時半から、
うん、
この狭い軽自動車の中で、
うん、
ずっと2人密着して喋ってるけど、
うん
別に、
うん、
うわ、こいつと二度と乗りたないわ、とか思う。
それはよっぽどやろ。
そうだから。
それはよっぽどでしょ。
そんな感じで全然ないよ。
ないです。あ、まあ、じゃあ大丈夫なのかな。
いや、俺、ないよ。
ね、もうないですよ。中野さんと長い付き合いですけど、うん、一回もそんなことは思うとこないですよ。
だから、まあ、それがないってことは、
うん、まあ、多分大丈夫。
男同士だから弱い、鼻弱いとか、鈍感もあるやろうけど、そないに気にすることはないんじゃないの。
そうです
か。たまに、だって、俺でも、うん、こいつの隣には座りません的なやつおるもん。
いや、いますよ、そりゃ。
会社の中とかでね。そうじゃないから。
ああ、まあ、いますね、確かにね。
うん、いや、もうそんなやつを軽自動車で二人で8時間喋るとか。
確かに変な姿、全然変な姿の書き方してる人いますもんね。
そうそうそうそう。
うん、
だから、それはないから。もう全然、あの、奥さん大丈夫ですやめてください、余計なこと言
う
と。
もう本当にね。
産業医に行くようなことになるんですから。
ちょっと大変でね、ちょっとね。
ほんまに。
家庭の問題がいろいろあって。
そうでしょ？
ちょっと相談室に行こうかな
そうなんですよ。毎回ラジオ撮るたびに6時間ラジオ撮って、その後8時間家庭のなんかこう相談事ですから。
悩み事がね。
いや、ほんま奥さんお願いしますよ。
いや、本当にだから、はい、まあまあ。
ずっと奥さんにお願いしてるラジオじゃないですか。
いやいや。
会ったこともないのに。
まあ、とりあえず、まあ、匂いはしなければ、まあ、大丈夫なんですけどね。心配するに足らぬ。まあ、でもみんなね、あの、ラジオのリスナーさんもね、
はい、
高齢化してることですし。
え、こういうのってあれなんじゃないの？
え？
ずっとサイクルで若い子がどんどん入ってきてる
んだ。ずっと上がってきてくれてると思いますよ。
そのまんま。
絶対入って
なんかアルフィのファンみたいな感じで。
みんな。
みんな。
みんなアルチューと一緒ですから。
うん、
まあ、そういうことでね、坂本さんとこの山梨シリーズも、
はいはい。
今日で終わりなんですけど。
今日で終わりか、今日は終わりなんです
か。今日は終わりなんです。
今日は終わりなんです。
また2ヶ月後ぐらいやりますよ、多分。
え、もう。
またこの、もう甲府市を開拓しますよ。
あ、開拓しますか。
もう、 回、もうちょっとレベルアップした方
法を。いや、でも、いや、方法はいいから。探したらなんか結構使えそうな、例えば、ルームとかカラオケボックス的なもんとかあるかもわからないですよ。
まあ、車の中一番いいですからね。
えらい気に入ってますね、車の中。
いや、だって奥はあんまり、まあ、救急車とか通りますけど、うん、誰にも気づかわずに、駐車場代だけで済むんですよ。
まあ、いや、そうですけど、うん、まあ、意外と軽はいけるなっていう感じ
で。でもいけますね、
うん、近い。このマイクとの距離が近い。
近い。臭いって言われないように僕は頑張りたいなと思いました。
はい、
はい、それでは皆さん匂いには気をつけて、
はい、
それでは皆さんおやすみなさい、はい、さよなら。